こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 TOEFLIBT 公式総合対策は、 TOEFLIBT の開発元である ETS が関与し、欧文社から刊行され、2026年1月実施の試験改定に対応する日本語の公式対策書である。単なる問題演習集ではなく、改定後の試験が何を測り、受験者が各セクションにどう対応すべきかを基本情報、実践問題解説を通じて整理する総合型の教材として位置づけられる。収録されているのは ETS 作成の問題1セットであり、量を大量にこなすための本というより、本番水準の出題を基準に自分の実力、時間配分、回答の組み立てを点検するための一冊である。特にライティとスピーキキでは ETS 採点者による評価を反映した回答例が示され、英語として自然かどうかだけでは捉えにくい採点上の差を具体的に確認できる。初受験者には試験の全体像を与え、帰修者には新形式への移行点を確認させる役割を持つ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2026年改定後の TOEFLIBT を把握するの公式な出発点、本書の第一の価値は、2026年1月の改定後における TOEFLIBT の形式設問、学習上の論点を公式対策書として一つの枠組みにまとめている点にある。試験が改定された直後は、従来の教材で学んだ知識のうち何が引き続き有効で何を更新すべきかを受験者自身で判断しにくい。そこで本社は各セクションの問題形式や試験の構成、設問数、時間といった基本情報を抑え、対策の前提を整える。これは初めて TOEF を受ける人だけの情報ではない。過去形式で学習経験がある人にとっても、旧来のタスク感覚や時間配分を無批判に持ち込まないための確認材料となる。改定された IBT はより実践的な英語運用力を図る方向性を掲げ、幅広いレベルへの対応も意図されているとされる。したがって問題を解く前に形式と出題との関係を理解することが重要になる。本書は語彙文法を個別に教え込む教材ではなく、現在の試験に向けて学習計画を再設定するための基準資料として機能する。次に、ETS 作成の問題1セットを本番基準の診断材料として使う。本書には実際の試験問題を作成する ETS による問題1セットが収録されている。この特徴は、演習量そのものよりも問題の難度、指示文の読み取り、設問の要求、技能の切り替えを本番水準で経験できることにある。市販の模擬問題は有用でも、作成者によって文章の密度、選択肢の作り、回答に必要な処理の質が異なる場合がある。そのため公式問題を解いた際の出来具合は、自分がどの程度の英語力と試験対応力を持つかを判断する比較的信頼しやすい基準になる。ただし、1セットだけで実力を断定するのは適切ではない。本書の演習は、得点の予測を目的に一度解いて終えるのではなく、誤答の原因を分類するために使うべきである。例えば、内容理解の不足、設問要求の見落とし、時間切れ、語彙知識の欠如を分けて検討すれば、その後に補う教材や練習方法を選びやすくなる。時間を計って取り組んだ後、解説を参照して再度処理過程を確認することで、公式問題1セットの価値を最大化できる。さらに、ライティングスピーキーの採点基準を回答例と評価から逆算する。TOEFL対策で特に自己評価が難しいのは、正答が一つに定まらないライトスピーキングである。本書はこれらの回答例に ETS 採点者による評価を反映し、どのような回答がどの水準として扱われるかを示す。この仕組みの意義は、受験者が長く話す、難しい単語を入れるといった曖昧な目標ではなく、評価される答案発話の条件を具体的に考えられることにある。内容が課題に応答しているか、必要な情報が整理されているか、理由や説明が伝わるか、表現上の誤りが理解をどの程度妨げるかといった観点を回答と評価の対応から読み取れる。もちろん、掲載例を暗記すれば同じ評価が得られるわけではない。マスクが変われば必要な内容も変化するためである。むしろ重要なのは、評価例を用いて自分の答案を比較し、主張の不足、根拠の弱さ、構成の不明瞭、発話の不安定さを発見することである。独学ではフィードバックを得にくい2技能について、採点の見え方を学習者に近づける点が本書の実用的な強みである。そして ETS 公認トレーナーの解説で、形式理解を具体的な攻略行動へつなげる公式問題に触れるだけでは、なぜその問題形式が採用され、どこで受験者がつまずきやすいかまでを十分に把握できない。本書では ETS 公認トレーナー4名が各セクションの問題形式と攻略法を解説している。ここでの攻略法は、正解を当てる小手先の技術として受け取るより、限られた時間内に課題を正確に処理するための手順として捉えるのが良い。 TOEFLIBT では、読む、聞く、話す、書くという技能を単独で強化するだけでなく、指示を理解し、重要な情報を取り出し、 求められた形に組み立てる能力が必要になる。解説を通じて設問形式の狙いを理解すれば、練習時に何へ注意を向けるべきかが明確になる。例えば、回答後に正誤だけを見るのではなく、設問が要求した情報を取り違えていないか、時間内に判断するための手順が機能したかを振り返る習慣につながる。さらに日頃の学習への助言も掲げられているため、公式問題で発見した弱点を語彙読解聴解発話、記述の継続練習へ接続しやすい形式値を実際の学習コードへ翻訳する役割がこの解説部分にある。最後に、紙面の公式教材と英語の友、学びの友を組み合わせる学習設計。本社は応文社公式アプリ英語の友と学びの友に対応しており、紙面で内容を確認しながらスマートフォンを用いた学習を組み合わせられる。とりわけリスニングを含む TOEFL 対策では、机に向かうまとまった演習時間と音声に繰り返し触れる短時間学習を分けて設計することが有効である。アプリ対応はそのどものを取り入れやすくする点で意味を持つ。ただし、音声を聞く回数を増やすこと自体が目的ではない。初回は試験を想定して通しで聞き、次に理解できなかった箇所や設問判断の根拠を確認し、必要に応じて聞き直すという段階を分けることで受動的な反復を避けられる。また書籍の解説で問題形式を理解してから音声に戻れば、何を聞き取る必要があるかという注意の置き方も変わる。本書はデジタル教材だけで完結するサービスではないが、公式問題、解説、モバイル学習を連携させる入り口を提供する。学習者は自分の生活時間に合わせ、紙面では分析、アプリでは確認と反復という役割分担を作ることができる。なお、アプリの提供内容や利用条件は変更される可能性があるため、利用時には最新の案内を確認したい。結論として、東ライビ公式総合対策は、2026年改定後の TFLIBT を初めて受験する人、旧形式での学習経験を新形式に接続したい人、そして市販教材での演習を本番基準で検証したい人に適している。試験の基本構成から各セクションの対応までを扱うため、学習を始める前の見取り図としても、受験直前の形式確認としても利用しやすい。一方で、収録される実践問題は1セットであるため、反復演習の量を求める受験者は、これを基準教材としておき、別途。技能別教材や追加の模擬試験を組み合わせる必要がある。その限定性は弱点にもなり得るが、問題数の多さより公式性と分析可能性を優先した設計だと理解すべきだろう。本書が同種の対策書と異なるのは ETS 作成の問題。採点者による評価を反映した Right Speak の回答例、ETS 公認トレーナーによる解説を一冊に集めている点である。自力で採点しにくいアウトプット技能について目標とすべき回答の水準を具体化できる利点は大きい。公式問題を一度解いて終わらせず、誤答や回答内容を分析し、今後の学習計画に反映できる受験者ほど、本書から実践的な利益を得られる。ご支援いただける場合は ETS。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。